耳で立ち読み新刊ラジオ、皆さんこんにちは。新刊ラジオ第650回11月3日号をブックナビゲーターの矢島正弘です。皆さん、孤独死の現実を知っていますでしょうか。孤独死というのはですね、一人暮らしの人が誰にも見とられることなく死んでいくことです。まあ、こういう言い方はなんですけどもね、孤独死はね、悲惨な死に方なんです。まあ、死後から時間が経過してしまうと、こう体が腐ってきてガスを発生させてウジ虫が湧いてきて、まあ、見るも無残な姿になってしまうといいます。まあ、家族にもね、負担をかけてしまいますし、まあ、皆さんそんな最後ってね、やっぱり嫌ですよね。まあ、孤独死に関する本を読んでからですね、僕自身もね、一人部屋でこう風邪をひいてる時なんかね、まあ、ここで死んだらどうなっちゃうんだろうななんて思うようになってしまいました。現在この孤独死はですね、核家族化が進んだ1970年から急激に増加して、今もなお増え続けているんだそうです。そうです、もう他人事じゃないんですね。というわけで今回は1000件以上の孤独死の現場を経験してきた遺品整理屋さんの書いた本のご紹介です。ヘビーリスナーの方はもうお気づきかもしれません。まあ、遺品整理屋さんといえばですね、あの方ですね。そう、以前ゲストにも来ていただきました、日本初の遺品整理会社キーパーズ社長の吉田太一さんの新刊です。では参ります。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本はポプラ社より出ております吉田太一著、お一人様でも大丈夫という本です。吉田太一さんは1964年大阪市生まれ、引っ越し運送業を経て2002年に遺品整理のサポートの必要性を感じて、天国へのお引っ越しをキャッチフレーズとした日本初の遺品整理専門会社キーパーズを設立しました。創業から6年の間に1000件以上の孤独死の現場を経験し、最近ではこの本業以外にですね、孤独死を防ぐために DVD の作成配布や講演活動などを行っています。この吉田さんの期間にですね、遺品整理屋は見た、それから遺品整理屋は見た天国へのお引越しのお手伝いがありまして、こちらの方はですね、孤独死の現場で経験した遺品整理のノンフィクションレポートを伝えてくれた本です。新刊ラジオでもですね、2冊ともご紹介させていただきましたので、皆さん覚えているかもしれません。まあね、リアルな描写が生々しくてですね、まあ、しかしこの現実として、ね、ある問題を知ることのできる貴重な一冊でした。そして今回ご紹介しているこのお一人様でも大丈夫はですね、全2作とちょっと雰囲気が一新しまして、まあ、暖色系の可愛いカバーイラストになっています。内容としましては、前回までのこのノンフィクションの現場レポートに加えて、その経験に基づいた孤独死の分析を行っています。どんな人が孤独死に陥りやすいのか、またどんな生き方をすれば孤独死しないのかということを書いているんですね。まあ、孤独死と言いますとですね、高齢者の一人暮らしを思い浮かべる方多いと思いますが、実際ね、僕が生まれた頃はね、独居老人の孤独死が社会問題にもなっていました。まあ、それはね、今もまあ依然として問題としてあるんですけれども、まあ、近年はですね、30代とか40代の方の孤独死も結構多いそうなんです。この前吉田さんもそう言ってましたよね。まあ、若い方、僕と同い年、もしくはですね、僕より年下の方もですね、一言だとは思わずに、まあ、一度考えてみる良い機会かもしれません。では、ここでですね、孤独死してしまったらどうなるのか、本の中から孤独死を自分のこととして考える、この部分をですね、ドラマ仕立てでお聞きください。
これから皆さんに孤独死を疑似体験してもらいましょう。よかったら目をつぶって横になって聞いてみてください。人間は死後数時間ほどで内臓と血液から腐敗が始まっていきます。年を取っていても若くても、お金持ちでも貧乏でも、友達がいてもいなくても、それは誰でも同じことです。やがて体内の腐敗からガスが発生し、体外に漏れ出します。死臭です。その強烈な匂いは室内に充満し、やがて外にも影響を与え出します。
なんか匂うな。
そうね、何かしら。
ママ、生臭いよ。
しかし隣人は異臭に気づいても、それが死臭であるとは思いません。あなたという存在がこの世から消えてしまったことに気づいてくれる人はまだいないのです。あなたはあの世から倒れたままの自分を 何もできずに眺めているだけです。
まだ誰も気づいてくれない。でも明日になればきっと誰かが気づいてくれるはず。もう4日だ。どうして誰も気づいてくれないんだ。私の顔が変色してきた。はあ、虫が私の体の上を歩いている。
はあ、誰か早く私に気づいてくれ。
一週間ほど経った頃、異臭に我慢できなくなった隣人が匂いの発生源を探し出します。
あの家だ。隣の部屋だよ。
やだ、何の匂い？
ちょっと文句言ってくるか。
やめなよ、今なんか何されるかわからないよ。
でも我慢できないだろ。すいません、いますか？
近所の者ですけど。出かけてるのかな。すみません、
私はここだ、早く見つけてくれ。
しかしあなたは返事をすることができません。
臭くてたまらない。大家さんに連絡しよう。
数時間後、不審を察知した大家さんは警察を連れてきます。そして家主から連絡を受けた保証人がやってきて、ようやく部屋で倒れているあなたを発見してくれるのです。発見されたあなたの姿は直視できるような状態ではないのです。肌の色は変色し、全身に無数のウジ虫がうごめいています。発見が遅れた場合は、成虫となったハエが部屋中に飛び回り、玄関を開けた瞬間、大群となって飛び出してくることもあります。あなたはその光景をあの世から見ていなくてはなりません。迷惑をかけたことを詫びようとしても、あなたの声はもう誰にも聞こえません。
はい、というわけでドラマを聞いていただきました。吉田さんが作った DVD もね、結構似たようなストーリーがあるんですけども、これ嫌ですよね。もうまさにですね、オープニングで言った僕が想像するのこれです。今僕ここで死んだら、やっぱゴキブリとかこう張ってくるのかな、うわーっていうのがあるんですけども、まあ、健康な人でもですね、人間の体はわからないものなので、突然死というリスクもあります。なのでね、死とはある日突然やってくるものなんです。まあしかしですね、死後何週間も発見されないような事態に陥る孤独死というのは、まあある日突然というものではないと著者の吉田太一さんは言っています。これどういうことかと言いますとですね、死ぬのは突然なんだけども、孤独死自体は突然じゃないんですね。曰く死後何週間も発見されないような事態を招くことになったのは、まあ、間違いなくその個人の生き方によるもので、孤独死を回避するには、これは自分自身にもあり得ることなんだと意思を持って対策をしなければならないんだそうです。というわけでですね、こちらの本お一人様でも大丈夫ではですね、まあ、1000件以上の孤独死の現場と向き合い、様々な経験を積んできた著者の吉田太一さんが、孤独死をしないための生き方のコツを伝えてくれます。まあね、孤独死というのはですね、家族や身辺の人にもね、こう精神的なショックを与えてしまいますし、まあ、物理的にもですね、たくさんの損害、そして家族への負担を残す最後です。まあ、不安を煽るわけではないんですけども、まあ、そう考えるとね、一人で生活するのって結構怖いですよね。お風呂場で転んで頭打って死んじゃったとかでもやっぱ孤独死になっちゃいますからね。まあ、今回ご紹介しましたお一人様でも大丈夫はですね、まあ、一人暮らしの方でも、まあ、知人友人がいなくても、まあ、孤独死にならないための気持ちの運び方、また生活の仕方、環境の作り方というのを教えてくれる一冊です。まあ、今日のラジオを聞いてですね、孤独死ってちょっと怖いなとかね、心配になった方はですね、ぜひこちらの本を読んでください。きっと皆さんの不安を取り除いてくれると思います。では書籍情報です。お一人様でも大丈夫、吉田太一著、ポプラ社より税込み1260円で発売中です。 はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しましたお一人様でも大丈夫、ある一つね目玉がありまして、この本の第4章がですね、特別対談、上野千鶴子、吉田太一、お一人様も男女で違う、弱さでつながる女、ヘルプミーが言えない男、というふうにね、題されてまして、上野千鶴子さんとですね、吉田太一さんの対談になっています。で、上野千鶴子さんはですね、75万部のベストセラーになりました、お一人様の老後の著者の方ですね。社会学やジェンダー論、まあ、女性学に詳しいフェミニストの方ですから、まあ、研究者の立場とね、現場の立場から語られるこの対談、なかなか興味深いものでした。まあそういえばですね、遺品整理屋は見た、フジテレビ系でね、ドラマが始まるって前に言いましたけども、そろそろ始まりますよね。というわけでですね、今この話題になっている吉田太一さんの本であり、またですね、社会問題としての孤独心ね、大きく提言している本ですので、ぜひ気になった方は読んでみてください。まあ僕もね、今回この本を読んでですね、ああ、こうすれば孤独心にならないのかと、まあちょっと安心したんですけども。まあぜひですね、僕がなんか1週間、2週間会社に来なかったらですね、スタッフの皆さん、僕ん家来てください。死んでないことを祈ってます。というわけで、あのコーナーです。
矢島さん。
はい、石橋さん。
俺ね、営業になりたい。
営業になりたい。
営業になりたい。
おー、いや、営業になれると思いますよ。
本当に？
うん、言葉も結構しっかりしてるし、仮説はっきりしてるし。
本当本当。
うん、そう、というわけで、じゃあ、なるんだったら協力しますから、まあ、今、ロールプレイしてみません？
あ、いいんですか？
はいはい、どうぞどうぞ。
悪いですね、いつもいつも。
じゃあ、僕を取引先だと思って営業してみてくださいよ。
はい。はいですね、お客さんそれちょ全然違うわ。
なんでそんな、なんでそんなに高圧的なんですか。
え、違うんですか。
ちょっと違うと思うよ、それ。
こういうのじゃない。
もうちょっと謙虚にいかなきゃい
け
ない。
謙虚。謙虚か、はい、言ってますね。
はい。
この書類に書いてあ
る
んです
けど。何言ってるか全然わからないから、もう。はい、もう何言ってるか全然わからない、それ、
なんか全然ちょっとコツがわかんない。あ、じゃあ、矢島さんからちょっと話を振ってくださいよ。
そうですか。まあ本番だから緊張してるだけだと思うんですけどね。じゃあ分かった。僕がね、お客さんのふりをすれば、石橋さんはちゃんとうまくいきます。
あ、いい。
じゃあちょっとね、ちょっと難しい課題でいきますよ。
はい。
はい。石橋さん、今日はですね、営業していただいて大変申し訳ないんですけども、弊社はですね、今期、業績がすこぶる悪くてですね。
あ、そうなんですか。
聞いてねえのかよって、という感じでございまして、まあ以上コントでございました。
うん、なんか僕営業になれない感じなんですけど、
そんな橋さんにね、
はい、
読んでほしい本が、
そうです。持ってまいりました。こちらです。
はい。営業のすべてが身につく本。
はい。
これがですね、オーディオブックポータルサイトフィービーで配信が開始されたんですよ。
ですね。
はい。まあ営業のすべてが身につく本ってもう大冗談から来たタイトルなんですけども
。ですね。もうわかりやすいですよね。
でもタイトルに結構偽りなしでですね。
はいはい。
もう営業マンの方、特にね、新人さんにとってはですね、もう教科書的な一冊になるんじゃないでしょうか。
おー。
まあ今ね、バシさんがやったね、コントもね、実はここからね、こんな人はお客に嫌われるようですね。
ですね。
まさにやってみたんですけれども。本当に気悪そうですね、あれ ね。ちょっと僕、ロールプレイでちょっとムカつきましたよ。
ちょっとうちに来たら、ビンタとかしちゃいますね。
いやいやいや、暴力を振らないでください。
はい、
というわけでですね、ま、営業センスを磨いて、
はい、
それで、自分、その営業マンとして独り立ちしたら、今度はですね、ま、今入るの提案営業の仕方とか、
はあはあ、
今度技術を磨く方に行くわけですよ。はあ、で、まあ、どんどんこう、全部いっちゃうわけにはいかないんですけども。
ですね、もう初級から上級まで。
そうなんですよね。
読んで楽しめるみたいな感じですね。
はい、チェックリストがあったりね、グラフがあったりとかね、まあいろいろ説明も豊富なんですけども、
はい、
これを音声にしたってのが結構ね、うまくできてる。
そうですよね。チェックリストとかもあるんですよね。
そうなんですよ。これ配信したから、これディレクターが使った本もらってきたんですけども、
はい、
すんげえ書き込み。きったねえ、きったねえ。
努力が伺われます。
努力が伺われます、本当に。というわけでですね、この営業のすべてが身につく本、本当にね、営業の教科書的な一冊ですので、今営業職に疲れてる方はですね、まあ確認の意味を込めて、うん、でね、これから営業になってみたいというね、バッサみたいな方はですね、
はい、
まあ、予習を兼ねて、
はい、
ぜひぜひ聞いてみてください。
です。
もう3回も聞けばあなたも立派な営業マン。というわけで、最後にフィービーの宣伝なんですけど、笑うな、そこで。
何が
フィービーの生き方はですね、
はい、
FEBE とアルファベットで検索していただくか、フィービーとカタカナで検索していただければ、
はい、
フィービーたどり着けると思います。そろそろ皆さんブックマークしてくれて嬉しいなと思います。
ですね。お願いします。
はい、というわけで今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏と
石橋優でした。
で、本当に営業になりたいんですか？
慣れたら面白そうじゃないですか。
確かにね。
美味しいもの食べるらしい。
そこか。